はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、秋といえば、読書の秋なこたつと、
映画祭シーズン到来の秋のおまけと、
食欲の秋のマリと、
やっと長袖が着れる秋の旗と、
スポーツの秋のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。イエーイ。
俺なんかちゃんと言った気がする。
いや、まあ秋ですからえ、やっぱ季節変わり目はしっかりね、ちゃんとやってこうってことで、10月13日ラインナップをご紹介いたします。まずはですね、ミニお題トーク。今回はですね、アジア映画。これ一体どういう概念でアジアというくくるのか、ここも大事ですね。さあ、そして、あとやるのがなんだっけな、なんだっけな、急げ映画館ですね。が、こちらはスカイスクレーパー、ね、ドウェイン・ジョンソン主演のやつです。ということで、まあ、秋頑張っていきましょう。それでは、参りましょう。第82回ドイラジー、スタートース秋。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話誰流しコーナーです。
はい、今回のお題がアジア映画ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ご紹介させていただきます。ラジオネームチェブンブンさん。パキスタン映画娘よをおすすめします。部族間の結婚の生贄にされた娘を守るために、母が娘と逃走。ばったり出会った男とデコトラに乗って逃げるのだが、彼女らを必要に様々な部族が追うという話です。気づいた方もいることでしょう。マッドマックス怒りのデスロードと全く同じ話なのです。中身もデスロード感満載で、見ているうちにテンションが上がってきます。ただし、この作品、実は、怒りのデスロードの1年前に制作されていたのです。信じられないとは思いますが、マッドマックス怒りのデスロード好きに見て確かめていただきたい作品です。ラジオネーム、サハルさん。印象的なアジア映画といえば2本。共にジャッキー・チェン主演のポリスストーリー香港国際警察と水拳2です。ポリスストーリー香港国際警察は、もう序盤から車でスラム街を突っ切る、走るバスに傘一本でしがみつくなど飛ばしまくりで、ラストの鉄棒に捕まって落下し、屋根にバリーンのシーンは、すごいを通り越して、この人そのうち死ぬんじゃ、と子供ながらにドン引きしてしまいました。水拳2は相変わらず、よどみのないアクションの連続は楽しかったんですが、ラストバトルの12分間が人生ベスト級アクションで、追い詰められたフェイ・フォンが工業用アルコールを飲んで覚醒するシーンは、今見ても胸が熱くなります。ラジオネーム前田直樹さん。新幹線ファイナルエクスプレスは最近見た中で秀逸でした。 4DX で鑑賞しましたので、列車の走行に合わせて振動しているので一緒に乗車している感覚が楽しめました。今作の見せ場は、停車駅から追いかけてくるゾンビ軍団から逃げて列車に飛び乗るシーンと、ゾンビの群れの中を列車を越えて合流していくところが楽しめました。そこからあの結末へ行くとは思わなかった。サンファがテレビ版ジャイアンから劇場版ジャイアンへ変わるところも良かったです。毎回韓国映画を見て思うのですが、日本でもなぜこのレベルの作品が量産できないのかと悔しい思いです。ラジオネームザクリスナイダーさん。ウォン・カーワイ監督の恋する惑星、欲望の翼、台湾映画の藍色夏恋、若葉の頃といったところでしょうか。アジアは全般的に繊細な色恋を切り取るのがうまいように感じます。ラジオネームコロコロコオロギさん。すれ違いのダイアリーズ。日本では2年前に公開されたタイ映画です。教師になりたい青年が紹介されたのは、誰も行きたがらない山奥の湖に浮かぶ水上小学校。そこで一人悪戦苦闘する中、黒板の上に隠されていた前任教師の日記を見つける。その日記を参考に、また心の拠り所にしながら頑張っていくというお話です。舞台設定も新鮮で、また日記を通じて一方通行だけど不思議な心の交流を描く感じが素敵でした。ラジオネーム山岡さん。一口にアジア映画といってもいろいろな作品がありますが、個人的に大好きな香港映画タクシーハンターを推させていただきます。奥さんをタクシーに引き逃げされて殺されたエリートサラリーマンが、とりあえずタクシー運転手は全員殺そうと決意する大雑把すぎる復讐劇です。ロバート・デ・ニーロ版タクシードライバーのパロディを連発したり、奥さんを殺したタクシーを特定する方向には頑張らないなどなど、大陸的ガバガバさに溢れた作品、名作です。こういったいい意味での適当な感じの作品が多く、アジア映画は懐が深いと折に触れ思う次第です。ラジオネームピカチュのパパさん。 清朝最後の皇帝溥儀の生涯を描いたベルナルド・ベルトリッチ監督作品ラストエンペラーが好きです。3時間にもわたる長尺な上にアカデミー賞を狙ったためか、中国人も含めて全キャラが英語を喋るというかなり変わった映画ですが、坂本龍一のテーマ曲とビットリオストラーロの映像にとにかく酔いしれる一本です。幼い頃から皇帝として生きてきた主人公が歴史と運命に翻弄され、晩年には一般人として再び生まれ育った紫禁城を訪れるラストが感動的です。次回で終了してしまう午前10時の映画祭にもリクエストしてしまいました。ラジオネームたくんさん、やはりだいぶ前からマイベストワンとして挙げている香港の青眼、あなたにもう一度をおすすめしたいです。香港版ゴーストニューヨークの幻と呼ばれる本作、子供の頃の事故で見えない話せないといった境遇の主人公オニオンがふとした事故で亡くなってしまう。神様の計らいで数日だけ現世に戻ることが許されたのだが、他人の体を借りる形でオニオン本人だということを言ってはいけない。このルールが本心を伝えられないもどかしさになり、それが後半の感動につながるんです。ベタな笑い要素もあるけれど、話がよくできており、泣きの女王と呼ばれていたセシリアちゃんの甲高い声が余計胸に響いてくるんです。夜空の星とサックスの音色が感動を後押しして、もう何度泣いたことか。日本でも星に願いをというタイトルで吉沢優、竹内優子主演でリメイクされています。もう一本大好きな作品、オアシス。前科者の青年と脳性麻痺の女性の純愛が痛々しいまでにピュアに描かれるラブストーリーで、ヒロインが脳性麻痺ということで周りからは障害者をからかうヤクザモンにしか見えないんです。でも二人は心で通じ合っており、それを表すのがヒロインが妄想する二人で会話するシーン。心の中では象や馬などの動物が行き交うほど素敵なんだというところが胸に突き刺さります。圧巻なのは脳性麻痺という難しい役をムン・ソリがほぼ演技経験がないとは思えない体当たりで演じていることです。我々はいかに固定概念にとらわれているかとまざまざと見せつけられる胸が痛い作品ですが、これこそ純愛映画中の純愛映画だと思うんです。ラジオネーム長さん、ドイラジの暗い映画で紹介し、最近日本リメイク版が公開されたあの頃君を追いかけたです。台湾では社会現象を起こしたと言われる作品です。ラジオネームかやさん、見たのは10年以上前ですが、タイのホラー映画心霊写真が印象に残っています。序盤の主人公の何気ないセリフがラストでゾクゾクする恐怖に変わるところが最高でした。俳優では韓国のカンドンウォンが好きです。世界で一番愛しい君へ、彼女の嘘を信じないでくださいなど、ちょっとお調子者な若者を演じている作品がお気に入りです。ラジオネームマサトさん、ザ・レイドです。劇中に出てくる格闘術シラットがムエタイのような手数の多さにプラスして、見せるためではなくリアルで痛そうな感じがとにかく新鮮でした。また名前が出てこないような敵も普通に強く、主人公が結構攻撃を受けてボロボロになりながら戦っていく姿も好きなポイントです。続編のザ・レイド極道は公開初日に見に行きましたが、すいません思ったのと違いましたと映画館を出たところにいた映画 .com のインタビューの人にテンション低めに回答したのを今でも覚えていますということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、いろんなメールいただきましたが、皆さんいかがでしたか。
勝手にちょっと半分見た気にもなってるんですけど、新幹線ファイナルエクスプレス、
あ、
うん、なんかこの今前田直樹さんの話を聞いてて早く見たいなっていうふうに思いながら
見ようと思ってて、
そうそうそう、まだずっと見ようと思って見れてないんでなんかドイラジで扱ったやつ自分見てないはずなのに見た気になってるっていう映画なのかあるから
喋っちゃってますからね、いろいろね。
そうね、
はい、
もうちょっと見たいなと、うん、
自分見てないけど周りの人が事細かに全部言ってるみたいな気持ちになりますよね
、うん、
私も見てないんですけど、コロコロコオロギさんのすれ違いのダイアリーズ、
うんうんうん、
でこのコロコロコオロギさんの説明文を見て、あ、見たいなって思いました。水上学校っていうのも気になるし、
うん
うんうん、あと日記を見つけてそこからっていうのもちょっと面白そうですね。
そうですね、
うん、いや俺見ましたけど、
うん、
面白かった。なんか見たことない雰囲気っていうか感じで、
うん
うん、
そうそう、タイ映画なんだけど題材としてはクローズドノートって雫井秀介原作の、うんうんうん、あのエリカ様がブチ切れたやつ、別にいいのやつの時の、あのクローズドノート、教師だった人の日記を見つけるみたいな話なんで、でそこであの教師の人のパートとそれを見つけた人のパートっていうのなんか結構似てるんですよ、それじゃないですか。すれ違いのダイアズはそのまま恋愛風な感じの展開ね、
う
ん、男女ですから、
うん、そうですね、うん、
っていう展開になっていくっていうところもね、なんか新鮮だし、まあ、何より水上学校っていう
あれいいよね、
設定ですよね、
設定が、
うん、そこはそんなに
学校だって引っ張って動かせるわけですから、
すごい 楽しい、
はい、そういうところ
最初ね、なんかこの学校にね先生いなくなったから、うん、休校になってて生徒が集まらないから生徒一人一人集めるとこから始めるみたいな。
そうそうそうそう、
ね、ちょっとすごく面白かったです、ね、
あのまたやるんでお願いします。面白いですよね、
うん、
チェブンブンさんがくれてる娘よは私も見まして、はい、マッドマックスに似てるとはちょっと私は気がつかなかったですけど、でもすごい緊張感のある映画で本当に生死がかかってるので、その娘すごい幼い、まだ 6,7 歳ぐらいの本当に幼い娘が遥か年上のおじさんと、まあ、いろんな部族の事情で結婚されることになっちゃって、でお母さんがギリギリのとこでやっぱりこんなのダメだって言って連れ出すんですけど、でそれを追いかけてくるから本当にもう見つかったら殺されるぐらいな緊張感がずっとあって、でもなんか一方で娘はすごい純粋で、まあのんびりしてるわけじゃないですけど、なんかまあ言動が幼いからこの子は危機感がないなみたいな、そのまま対比もすごくて余計にいやいや
そこはもっとハラハラさせ
られるみたいな、そうそうそうそう感じで結構ヒヤヒヤしながらずっと見てましたね。で展開もパキスタンが舞台だからこそ、まあ、私がいつも見てるような映画通りにはこの助けてくれた男の人が、まあ、だんだん親子に同情してくれるんですけど、まあ、同情したからといって行動には移せないんだよなっていうもどかしさもあって、なかなか不思議な感覚の映画でしたね。
今もあるような問題なのかね。
どうなんだろう、
なんか裸足の季節とかでもさ、昔からの慣習みたいなさ、結婚に執着する古臭い世代の人たちの押し付けみたいなところに結構結婚って絡んでましたけど、
まあまだあるんじゃないですか。
そう考えるとね、
関係の事件とかも結構起きてますからね。
広く見たらどこでも
どこでもなんでしょうけどね、
結婚っていうこと自体に何かね、そういうとこもあるかもしれないからね。
結婚は良くないね、だからね。
お？ほうほう、
そうですね、
そうですよね。
そうですか。
この
空気を。これはいい
よね。いや、面白そうな映画だな。
はいはい、
そうですよね。いや、でも普通に見たい。
想像つかないからちょっと見てみたくなるね。
そうよね。
なんかあんまり知るきっかけがないですからね。
だから今回あれですよね。アジア映画という定義をね。
はいはいはい。
アジア制作の映画なのか、舞台がアジアだからアジア映画なのかっていうね、ところもまあ、
いろいろね。
いろいろ受け取れるんでね。まあ自由にそこは解釈していただきたいなという気はしますけれども。
だからその点で言えばね、ピカチュウのパパさんが挙げてる、ね、ベルトリッチのラストエンペラー、
はい、
基本的には完全にね中国の資金上の中だけでみたいなね、映画的にはハリウッドが作ってると、
アカデミー賞も取りました、
アカデミー賞取りましたね、坂本龍一さんがね、
3時間ね、なかなか、でも見てみたいな。
でもこれね、これねちっちゃい時に多分ね、親が親戚同士集まったから映画行こうみたいな雰囲気になって、その時多分話題になってて、もう全然ちっちゃいのに連れてかれた覚えがあります。
3時間も
そうで、ちょっとねこれはこれ見ていいのかな僕って思ってました。あの当時はねちょっと大人すぎてというか、
90年代よ、
いや80年代かな。
あ、そうなの、
あ、そんな前だったんだ。
勝手に俺リアルタイムでだと思ってました。
1987年。
あ、そうだったんだね。見よう見ようと思って見てない映画の俺の中の代表格って感じですね。
あ、見てない、
見てないですね。
この辺りはもう歴史的にもすごい激動すぎるので、なかなか重たいですね、見てて。皇帝側、新朝側を描いてるので、もう滅びるしかない話になってるので。
そうか、先を知ってるわけだもんね、僕ら。
なかなか辛かった思い出があります。
山岡さんがくださってるこのタクシーハンターは確か何かの投稿でももらったような気がするんですけど、ガバガバストーリーは確かに見たいですね。タクシードライバー見てないからパロディに気づけないので、先にタクシードライバー見ないと。
それで気に入らなかったら見なくなっちゃうかもしれない。いや別にいいんじゃないですかこれで。ま
あ、そうです。
後で見てもいいからね。
日本立てすると楽しいかも。
ねえ、やればいいのどっかの
メーカーとかね。やってみようかな。
いやでもこれ本当いいよね。
ちょっと気になるな。
ね、奥さん引き逃げされたからその犯人をさ、復讐かと思ったらさ、全然違う。タクシー運転手全員やっちまえって、もうその発想はちょっとやばいね。
奥さんを殺したタクシーを特定する方向には頑張らない。
頑張らない。
まあ含まれてたらいいなぐらいの。
大迷惑
か。数あるタクシーの中から。
いやー。
もう差別ですね。
差別っていうか、なんていうかもうね。
これはひどいお話ですね。いやー、でも面白そう。
うん。あとは、こう見てく、たくんさんの オアシス、
はい、
これあの韓国映画ですね、イチャンドン監督、
え、そうなん
ですね。だからあのシークレットサンシャインの一個前かな、
うわ
かなんかでね、これはねやばい
です。ズシーンってことですか。
ズシーンとくるし、やっぱりね、うん、あの最後に純愛映画中の純愛映画書いてるけど、本当にね純愛映画のその純度が高くなっていくんだけど、やっぱりこのムンソリさんのね演技が凄まじくて、でそれを受ける前科者の人はあのソルギョングさんっていう結構あの名優的な感じになってるんですけど、いやその人との絡みの演技がすごくやばいんですよね。なんかもう
これ気軽には見れないですね。
そう、結構体力っていうか精神力も使いますね、
うん、ウルトラパワフルな時に見たいですね。
そうですね、うん、イチャンドン監督とかやっぱ静かな中にもね世の不条理とかいろいろ描いてるんですけど、こういうとこは結構やっぱ叫んだりとかも多いんで、イチャンドン監督作品内では結構エモいですね、すんごく、
うん、うん、
感情がぶつかり合うみたいな感じもあって
面白そうです、
はい、
僕かやさんのねタイのホラー映画心霊写真、
うん、気になります
ね。気になるよねこれね主人公の何気ないセリフがラストでゾクゾクする恐怖に変わるって、
ね、何
セリフがもうなんかそれだけでさうまい映画な感じで
本当そうだよ、
うん、てかよく知ってますねそんなのっていう、見聞きしたことが全くない、
うん、
しかもタイなんだっていうね、
うん、
タイ侮れないですね。
侮れないよね。
さっきなんだっけ、
すれ違いの誰
でもタイだしね、う
ん、タイ映画来てるね。来てんのか分かんないけど
分かんないけど、うん、
分かんないけど、まあメグザモンスターでタイ、
あ、そう
あ、
ステイサムがタイに暮らしてましたね、
うん、いやでもほらエンドロールだってタイ語
そう
ミキが
あれメカニックザワールドミッションの最初の方にいるのはなんか最近ステイサム東南アジアによく言いますよね。
そうですね
東南アジアによくいる、
よくいるかも。
東南アジアにこう何かあって逃げてるとか、ちょっとひっそりしてるみたいな、
居心地いいのかな、
居心地いいのかな、
かな、隠れやすいんですかね、
う
ん
う
ん、
まあアジア映画といえばジャッキーチェーンですね、うん、っていうところで2本挙げていただきましたけど、はい、ジャッキー映画の中ではちょっと古い方の映画2本ですね。でこの頃、まあ、ジャッキーずっとそうなんですけど、死ぬんじゃないかなっていうやつはまあずっとやってるので、ね、このシーンってこう言われてもえどれだっけってなりますね。
混乱します、ね、同じ映画で同じようにいろいろもやばいのがいっぱいあるから、
うん、何回も落下してそうだもんね、
まあ、首頭から落ちたやつあったなってこれかなみたいな、いっぱい出てきてだいぶ混乱しますね
うんうん、うん、
車に飛び乗るのも上からとか、
うんうん、
走ってるのを横からしがみついたりとかしょっちゆうやってるんで、よく足の骨折ったりとかもしてますね、
うん、
やっぱ本当のジャッキー・チェンは実はもう死んじゃってて
えクローン、
クローンとかなんじゃない
ですか、何人かいる的な、
なるほどじゃあそろそろトム・クルーズをそんなクローンが
クローンもうしてるんじゃないですか
オブリビオンが、
あそうオブリビオン、リアルオブリビオンみたいなことが
起きている、
起きている
あるかもしれない。
な
るほどね。水拳2とかのバトルシーンとかですね、この剣シリーズの頃とか、
うん、
ジャッキースピード半端じゃないんで、
うん、
結構見ていただきたいですね。
人生ベスト級って書いて
あ
る
さ、うん、あそうなんですね、
うん、結構香港アクションっていうなんか結構基礎を作った感じなので、うん、ジャッキーが、こうくるくる回りながら殴られた人が飛んだりする、やつとかも結構ジャッキーの開発が多いので、昔のやつを見てこんなんあったなって思い出しますね。
みんなジャッキー見てたからね。でやっぱりあの幼稚園の時とかジャッキーごっことかやってたからね。
ああ。
すごい。
俺水拳とかって。
なるほどね。
俺邪剣とか
って
。で、よく分かってないのにね、二人で。みんなね、その、型とかね、適当にやってて、
ジャッキーはやっぱ偉大ですよね。
うん。あとあの、マサトさんのね、ザ・レイドね。まあ、ザ・レイド、あの、ワンすごいんですけど、俺意外とね、ね、続編、すごい好きなんですよね。なんか結構。
極度？
そう、そう、すいません、思ったの違いましたってテンション低めだったって言うんですけど、うんうん、俺は結構ね、すんごい興奮して、俺ひょっとしたらワンよりツーの方が好きかもぐらいの感じでした。ワンの方が、ちょっと、やってること自体がね、その、ビルの中で脱出できるかできないかで、ずっとやってるっていう中ですごいアクションやってるっていうのは、わかりやすく面白いんですけど、で、そういう要素はなくなったんで、なんか思ってたの違うってなるはなるかもしれないんですけど、いや、ツーはツーで、すごい良かったですね。
うん。でも面白かったですね。
いろいろありましたけれども、じゃあドイラジメンバーの持ち寄り映画ございますか？
今いろいろってあの単語使いましたね。
いろいろって単語使いました。
ね、あのね、いろいろって映画があります。
いろいろ？
いろいろってカタカナでいろいろ、いろいろぬくもりの記憶って映画かな。シンガポールですね。シンガポール映画っぽいです。 カンヌでカメラドールで新人監督賞とか取ったりとかして、なかなかあれなんですけど、あの手伝いか何かかな、フィリピン人の人が行ってて、そこういう中で交流したりとか、かなり是枝作品っぽいんですよ。
お
ー、多分ね、影響も受けてるっぽくて、あの本当になんか、出てる空気感とか画面のルックとかもすごく似てて、なんかジャンル的な、これがジャンル映画としておすすめ、あ、すごく面白かったんで、よくできてて。
あ、じゃあジャッキー映画を おすすめしたいんですが、一応ジャッキーが主演なんですけど、監督がジャッキーではなくてヴィンセント・コクっていう方が監督の99年にやったゴージャスっていう、なんとラブロマンス映画なんです。ジャッキー主演で、おまけさん大好きなスーチーさん出てます。
お
ースーチーさんも主演ですね。
スーチーと戦うんですか？
いえスーチーとジャッキーの恋愛映画。え、
これはノーアクションなんですか？
多少ジャッキー戦います。
あ、戦うはあるんだ。
多少戦いはあるんですけど、
高慢と偏見のゾンビみたいな。
あー、でもそれぐらいのレベルかな、戦いのレベル的には。これ結構出てる方がですね、豪華で、トニー・レオンとか、チャウ・シンチーとか出てる。で、田舎に暮らしてるスーチーさんがガラス瓶の中に手紙を入れて、あの川とか海流して誰かが拾ってくれるっていう、それを拾うか何かして都会になんか出て、それでジャッキーと出会うみたいなやつで、ジャッキー・チェーンがすごいお金持ちみたいな役で、
クレイジーリーチ、
うん、
クレイジーリーチ
で、なんかこう田舎から出てきて何もわからないスーチーさんを、とオカマみたいな役のトニー・レオンが助けてくれるっていうやつで、結構面白かったんですよ、うん。こうジャッキーとかカンフーとかよく知らないわっていう人とかには、まずこうゴージャス見ていただいて、
うんうん、
あ、ジャッキーこんな人なんだ、かわいいって思って、うん、ジャッキーを見ていただけたらなと思います、
うん、入門編としてはね、
うんうん、
いいのかもしれないですね。
じゃあまたパキスタン映画、
うん、おパキスタン、すごいね、
すごいな。
汚れたミルク、あるセールスマンの告発っていう映画が超最近です。日本は2017年に公開した映画です。これは、まあ、ほとんどの人が知ってるであろう超有名な、とあるグローバル企業が発売してる粉ミルクが、日本ではあの清潔な水は誰でも手に入れられるけど、パキスタンではあんまり綺麗な水手に入れられなくて、でそういうちょっと汚れた水で溶かしちゃったミルクを飲んだ赤ちゃんたちが死んでしまったり、なかなか重症なものを発症してしまったりしてっていうのを、事件があって、で、まあ、それを告発するためにその企業に勤めてたパキスタンの男の人が告発するために動くっていう話なんですけど、まあ、この企業の名前が一番最初に1回だけ出てくるんですけど、その後は全部仮名になってて、なんかもうそのあたりにもすごい、
っていうかその企業になんか責任あるんですか？粉ミルク自体が問題なの？
そうそうそう、
水が問題なんじゃ
なくて、実は粉ミルクにも何かあった
ってこと？生成上で
粉ミルクを使いなさいって押し付けてきてるその企業が、それが問題っていう話。
これ、今解説みたいなのを読んだんですけど、うん、多分粉ミルクを売るために、この母乳とかでも十分なはずのお母さんとかにも医者が粉ミルクを処方したりとか、
そういう
強引な売り込みとかがあったみたいな、うん、この粉ミルク使いなさいみたいなのをやったっていう。
粉ミルクには問題ないんですよね、
う
ん、
そうだね、難しいよ、
環境的にそれ使うと
っていう話なんですよ。だから環境的にここで本当はそうやって販売とかして普及させること自体が間違いなのに、そういうことも分かってんのに押し通したっていうのが問題とかなのかな。
まあそういうことですかね。
なるほどね。
でも企業側はそのセールスマンの人を全力で潰しに来るからっていう戦いを描いてるんですけど、なかなかこれもうつうつとした感じの、
そうだね、もう聞いてるだけで不毛というか
そう、
どこに正義があるのかさっぱり分かんない、
うん、まあ、そんな感じです本当に
最終的に資本主義割りにしかならない、
ね、なんないよねきつい話だな、うん。
私も見たアジア映画を数えたんですけど、うん、6本ぐらいしか
見てない。嘘だよ本当プラスチックシティ入ってる
多分ドイラジで扱ってるのがそのうち5本だか4本だか、
本当に見てないんだね。
本当に見てなくて、多分それ以外で見てるのが顔が変わるやつ、
ビューティーインサイド。
そう、ビューティーインサイドはなんかすごく評判が良かったから、これは見たいなと思って、自分から初めて自分で撮ったのがビューティーインサイドだったかな。ですごくこう見やすかったなって、なんか今までなんで抵抗持ってたんだろうなって ってぐらいすごくこう見やすい映画だったなっていう印象で楽しかったなっていう。
こじゃれてさっぱりしてるんだよね。なんか CM かなんか撮ってる人とかが撮ってて、そういう感じで撮ってるから、
あの映像が綺麗なんですよね。なんかだからすごく見てて楽しいなっていう、家具の作ってるあれで、そのいろんな椅子があったりとかっていうのとかは結構個人的に見て楽しかったんで、あんまりアジア映画でそういうの感じないことが多い中で、あ、これはちょっと楽しいかもって思ったところはありますね。
上野樹里がイケメンってやつですね。
あの上野樹里いいですよね。
超イケメンってやつ
ですね。
うん、
かっこよかったですね。
なんかそんなに上野樹里好きでもなかったけど、はいはいはい、あ、すごくいいなって思う。うんうんうん、
意外と上野樹里ってあの、のだめのイメージとか強いからあれだけど、うん、暗めっていうか落ち着いた役とかやると結構いいんだよね。
どっちかっていうとその方がなんかいいな、うん、素敵だなって思うこと多い、
う
ん、
そりゃそうだろうっていう感じよね。なんか
でもあれが売りになってるから。ハマり役的な話で見ても。
そっか。
うん、
今やってるね、公開してる。これすごい面白かったんですよ。バッドジーニアス。危険な天才たち。
これもタイじゃないですか？
これもタイですかね。タイですね。
ですよね。
やっぱタイとか来てるね、本当に。
やばいですね。
いや、だから、バッドジーニアスなんか本当に画面のルックとかもすごく決まってて、見てても安心感もあるし、ほんでやっぱりこう、ちょっとこのね、カンニングの話なんですけど、青春映画的なところもある。ちょっと、だからソーシャルネットワークとかのなんか、あの、ああいう雰囲気、あの、最初は仲間で、こう、利害関係でみたいなとこも出てくるしとか、これ結構面白かったんですよ。
面白そう。
カンニングのために準備とかしていくじゃないですか。なんかちょっとスパイものとかケイパーもの感とか出てきて、そこはまた楽しいという、あの計画立てて実行するか で実行する時もちょっとしたトラブルとかが出てどう回避するかとか、
ミッションインポッシブルみ
たいな。そうそう、本当に結構ケイパーものとして面白いというか、そういう意味
で。で割と身近な感じがある中でそういうことするから、
そうね、
どうやんだろうっていうのが割と身近な感じあって面白い、
いいですね、
面白そう。
結局ね、アジア映画を通して集めたのにタイ映画が来てるという結論で今回は幕を閉じようと思います、はい、
あとねちょっとした話ね、うちでこの前あの日本版サニーをリメイクいただきましたけど、なんかサニーもあの怪しい彼女みたいに他の国にいっぱい売り込んでるっぽくて、
はい、
ベトナム版があるみたいです。もうあの怪しい彼女もベトナムもありましたけど、
そうですね、
ベトナム版もサニーっていう、
はい、輝ける日々にっていうやつで、今年の東京国際映画祭にも出展されるみたいです。現代は読めないけど英語タイトルゴーゴーシスターズってなってるけど、
ああじゃあなんか理解してる感じあるね、
結構わかんないですけど、あの
見てみない、ベトナムの怪しい彼女見た、
そうベトナムの怪しい彼女見たんですけど、あちなみに怪しい彼女は4作見てますけど、
すごい、
はい、まあやっぱ元のやつは強いからあれですけど、元のやつの次にはやっぱりベトナム版が良かったんで、
ああなるほど、
これ結構いいかもしれない、
いいかもしれない、確かにゴーゴーシスターズっていうその現代の感じは結構大事なんじゃないかなと僕は思いますんで、あこれ3人の話長くなるわね、
はい、
はい、これからもどんどん盛り上がってほしい、アジア人キャストとかもいっぱい使ってね、ハリウッド映画とかいっぱい撮ったらいいし、スカイスクリーパーも香港だしみたいな感じですよね、ということで次回はですね、読書の秋ということで映画凡人たるもの、やっぱ読むもの、パンフレットですね、好きなパンフレットがいっぱいあるだろうということで、映画のパンフレットこちらを募集します。もうよかったらね、写真とか送ってくれたって、紹介はできませんけども、はい、あの僕らが楽しむということで、はい、ぜひね送ってください。映画のパンフレット次回やります。次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はスカイスクレイパー。こちらについて語っていきましょう。あすじお願いします。
2018年アメリカ映画、香港の一角に立つ超高層ビル、ザ・パールで大規模火災が発生。ビルのセキュリティ調査官ウィルは指名手配され警察に追われるが、閉じ込められた家族を救出するために奮闘するというお話です。
はい、それでは皆さんテンション聞いていきましょう。こたつ、もうメグに比べたら最高に面白いでーす。
ディスかよ。
おけさん。
なんかドイン・ジョンソンが頑張っててなんか元気になる映画でした。
あー。あたさん、
多分劇場でロック様見たのこれが初めてです、意外と見てなかったです。
安
心安全な脚本でとても良かったです。
マリッペは
見てないです。
見てないということで、マリッペに良さをお伝えしていくという。さあ、今回のですね、監督、ローソン・マーシャル・サーバー監督。前作がね、セントラル・インテリジェンスだったんで、まあ、ドウェイン・ジョンソンと、すでにもうタッグを組んでいたっていう感じですけど、で、より予算をかけて、こういう映画になったと。あとは、なんちゃって家族とかね、最高傑作が
なんちゃって家族の監督。
そうですよ。
そうなんだ。
あ、いいじゃないですか。はい、
最高ですよね、うん。ということで、実は、めちゃめちゃしっかりしてる監督さんが、ちゃんと脚本も作ってますよ、という手ではございます。ということで、じゃあ、リスナーの方からもね、見たよっていうメールをいただいてるんで、いつも通り中盤ぐらいでね、お話しして、その後、ネタバレに入っていこうということで、まずはね、当たり障りのない話をしていきましょう。ということで、皆さんいかがでしたか？
私、見てないんですけど、うん、こう、いろんなとこから入ってくる情報だと、ダイハードとタワリングインフェルノの、なんか、合わせたやつみたいなっていう話をよく聞いてて、
そこにね、もうパニックルーム足した感じですね。
あ、そうですね。
だからあれだよね、足して足し足して割ってもないし欠けてもないみたいな。
そうだね、
そんななんか印象だよね。
本当
てんこ盛り、
うんうん、そうい
ろんなやつ足してた上にドウェイン・ジョンソン置いた、
あ、置いた
ん
ですよね。
そういう感じ、
ね、それでバランス取ってるみたいな。そう、
でも圧倒的だからね、
ドウェイン・ジョンソン、
ね、
だから本当にドウェイン・ジョンソンでバランス取ってるよね。なんかいろんな要素が、あれだけど、本当にドウェイン・ジョンソン真ん中置くだけでバランス取れるみたいな、
そう、
不思議な映画とも言える、なんか
で、ダイハードとかはさ、要は当時からしたらマッチョイズムの否定みたいなところ入ってるじゃないですか。でも、もろマッチョな人をさ、ね、当ててるわけじゃん。だからちょっとハンデ与えようみたいな感じでさ、足をね、失った人という体ではあるんだけど、義足を持ったことによってより強い人になる。新しい武器手に入れただけだっていう。
義足でいろんなことができる。
なんなら普通の人じゃできないこともできるみたいな。
強い。義足と粘着テープさえあれば。
そうね。
でも何でもできる。
トム・クルーズなんて目じゃないですよね。ゴーストプロトコルみたいなこと一人でやってましたからね。ほんと粘着テープのみで。
確かに私見終わった後、後ろの席で見てた男の子二人組が、あのテープがあれば最強だよな、みたいな。
かわいい。
ね、いろんな映画でね。
そうそうそう。多分他の映画でも思ったんだと。
楽しそうではある。なんかすっきり、こう軽く見てすごい、あ、まあ楽しかったなっていう感じの映画の印象で。
すごい夏休み映画みたいな雰囲気でしたね。
家族でね。
いや、だから、これが、ファミリームービーなんじゃないですかね。
もうそうね、家族を助ける
そうそうそう、
て、うん、改めてドウィン・ジョンソンすげえなと思って、今ひょっとしたら一番輝くって意味で本当のスターってドウィン・ジョンソンじゃないかと思って、ドウィン・ジョンソンが真ん中で輝いてるだけで何かが全て成り立つみたいな感じがすごくしたんだよね。
これはちょっと僕も本当今年になってようやく感じましたね。ジュマンジを見たあたりから、ドウィン・ジョンソンのスター性っていうか、すごい感じますね。だってあんな体格した人他にいないし、で意外とね、演技力あるんですよね。
そうだね、
やっぱプロレスラーなんで。
そうだね、
茶番劇的なのを永遠やってきてる人、
なるほど、
そう生かされてるんですな。今回の映画でも、やっぱり血だらけのドウェイン・ジョンソンから始まるじゃないですか。圧倒的に強い人ではあるんだけど、一旦ちょっと否定してから始まるっていう話も、いや、これ見たことないな、面白いなっていう。
あと、すごいいいパパ感でしたね。
あ、
お父さんっていうか、
お父さん役、家族守るって言ってたのは。
父さんって感じのパパでしたね。
そうですね。
体でかくて、あとなんか合言葉みたいなのがあって、子供とたちと一緒に、なんかパパが愛してるのはって聞くっていうやつを繰り返すんですけど、それもなんかいいパパだなと思って、あんなパパ欲しいなみたいな。いや、
だから本当その理想のパパ像みたいなの、子供からしたらなるんじゃないかなっていう。ステイサム惜しかった。
あら、
そう、私が一番好きなのはステイサムであることは変わらないんですけど、家族がいるっていう役どころにおいてはちょっとロック様には全然かなわないなっていうのはよく感じましたね。やっぱりステイサム一匹狼感がすごいから、
そうだね。
どっちかというと物語が始まりで家族失うとか、
そういうのだから、
そうだから、そうね、アウトロー感あるから影がやっぱあるとかになっちゃうか、柄悪いか、
つまりキャラは被ってないっていうことだから、まあ安心なんですけど、こちらとしては
確かに住み分けはできてる。
そうそうそう、
住み分け、
今後も安心だなと思ってっていうのは感じました。
ロック様包容感ありますよね。
そう、
守ってやるぞみんなをみたいな。
そうだね、ゼロの執行人でね、アムロの女になるみたいなのありますけど、 ドウェイン・ジョンソンの息子になるみたいな。
なるほど。
娘になりたい、確かに。
ありますよね。
うん、嫁ではないですね。
そうね。子供に。
子供にな
る。
なる
うん、そうそう、
パパって言いたいですね。
うん、そう
ね。
まあ、部下でもいいですね、私。
いやー、反逆されそうじゃないですか。
いや、サポートをしっかりしてくれる、
うん。いや、お前は間違ってるって言われたらもうさ。
いや、もう全力で支える部下になりたいですね。
意外とドウェイン・ジョンソン映画、あんまり外れがない気がしてきました、だんだんね。
うん、私も今のところ、一度も、うん、って思ったことはないです、ね。
なんか本当は、脳筋おバカ映画みたいなイメージあるけど、
うん、
意外とね、骨元なドラマとか大体あるんですよね。
あと奥さんがなんかどっかで見たなって
出
た
私も
本当どっかで見たなと思ったらあのねネイブ・キャンベルっていう、
うん、
あの要はあのスクリームシリーズで有名な主役の女の子
えあそうなの
そうなんですよ
へ
えもうネイブ・キャンベルこんなかお母さんな感じなんだとかってまあそれはそうなんですけどねスクリームが1990年代だから
てかもうこれ周りの人ほとんどがこれこの人知ってるなみたいなでもどこで見たか覚えてないなっていう人ばっかりだったんですよ富豪役のチンハンさんとかもよく見るなって言いながらもうどこで見たか全然思い出せなくて
そうなんだよね
ダークナイトの売り込みに来る社長ほらあの途中で香港行くじゃないですか
あのビルの中
そうそうビルの中にあのモーガン・フリーマンがなんか変な携帯を置いてなんかいろいろできるにしてっていう、
うん、
悪い社長です
ね本当だ、うん、とにかく見たことあるなっていう方ですね、う
ん
う
ん
う
ん、あの敵側の強いのか強くないのかよくわかんないあの女の人はあれだろう
あの綺麗な
若
い人だ
なんかルビーローズみたいな
感じそうそうそうなんかメグも見てたからあれちょっと混乱しちゃいます
あの人はなんか戦えそうだったからもっと戦ってほしかったです ね、
そうですよねそうそう
綺麗だったし
要は高い建物に登るわけですよね。
そうですね。
それは何の関係があってそこに子供と一緒に入る感じに。
あ、なるほど。
一応ね、
ザ・パール
っていう、ね、
世界一の。
そう、世界一の高い建物がありましてですね。それの
安全面の確認する調査員っていうことで、うん、本格的なオープンの前に一部オープンしてるけどみたいな感じだったよね。
うんうん、居住区はまだ。
そう、居住区はまだだから、その前にその調査をしてこの施設はちゃんと安全ですよって太鼓判を押す役目としての調査員、
う
ん、だから中の構造とかもよく知っているみたいな
あーなんか本当タワーリングインフェルノ
っぽいそうそうそう
で家族で招待されてあの 居住区に家族で最初に入ってみてくださいみたいな、うん、
だから事実上の主役はザ・パールなわけであってね、メグ・ザ・モンスターって言ったらメグが主役じゃないですか、
うん、
そこをとにかく丁寧に描くことはパニックものとしてすごく重要だと俺は思ってたから、
はいはいはい、
ザ・パールの説明ですよね、
うん、
ここには何があって、
うん、
居住区こういう感じになってて、うん、ここになんかタービンみたいなのが回っててこうなっててとか、うん、いろんなのを施設を見せながらその全部説明してちゃんとくれて、うん、全部生かすっていう、うん、
ああいいですね
本当ね、うん、そこだけでねああもうメグやれよそういうのって、ね、どうしても比べちゃう、ね、
下手したらさ、うん、これぐらいの映画だとさその設定をちゃんと見せてそれを使うってことだけやれば
そう
あとはもう、う
ん、いいんですよ
いいんだよね、うん、きっと、うん、
施設説明プラスそこで何か展開させれば、
うん、
割とドラマとして成立するっていうか、
うん、
そこで、ね、ちゃんとやってくれたってだけでもう嬉しくなっちゃったあそうだよねって、うん、映画ってそういうだよねって
やっぱ最初の施設をねいろいろ見せていく中で、うん、これどうなんだろうこれどうなんだろうなんかちょっとね、
う
ん、ここをどう使われるんだ
ろう、うん、ちょっと
想像しながら見て
る、ね、そうそうそうそう
やっぱこう期待をして返してくれるタイプの映画だから万人受けしやすい
そうそうそうそう、
ね、なんならここまで使うと思ってなかったのに、うん、ここもみたいな
そうそうそう
嬉しい嬉しいみたいな
パッと見た時は、うん、なんでこんなもん作ったのって思うんですけどでも後で使うんだろうなって思うと、うん、ちょっとワクワクしたまま見れる
なんなら俺あの住もうと思ったもんうん、あザパールスも
ザパールスも、
うん、あいいこの説明受けてるからいや こんな感じでね全部いいもうここに決めたみたいなそんな気持ちにまでなったのにねタワーリングインフェルノパターンに入っていくという流れですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ちゃんと電力もそのタワーで作ってるんですよ、
うんうん、
風力で何か回ってるんですよね、
うん、
そうなんですよ
ファンファンファンファン
そう
絶対行くわっていう感じの、うん、
絶対後で行くなみたいな
危ねえなーって思う
そこの展開だけはちょっとダイハードっぽかったですよねなんで俺こんなとこに行かなきゃいけないんだみたいな、うん、巻き込まれサスペンスっぽくなる、
うんうん
雰囲気はあるけど、でもドウェイン・ジョンソンだしなっていう、う
ん、安心感
どうにかなんだろうっていう感じはまあねありますよね。ということで、皆さんからいただいたメールをご紹介して早速ネタバレしながらお話ししていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム前田直樹さん、今作は30年目のダイハードの後継作品だと思いました。
あ、もうそんな経ってんだ。
確かに。タワーが舞台でとてつもなく高層化し、ターゲットが日本企業から中国企業へ、無線機からスマホにと、この30年の変化を楽しむ作品だと思いました。しかし敵は相変わらず東欧系というのはどうとか、ビル火災で地元の消防の様子など描写の不足があったりしますが、映画としては一定の質を担保しているので一見の価値はあると思いました。ラジオネーム山岡さん、燃え盛るビルの中、絶対にこの部屋から出ないでござるとばかり自室警備員と化した富豪に熱い引きこもり魂を感じました。またロック様の奮闘に感動して涙目になっている香港ポリス男性がなんか純情派って感じで可愛かったです。最後、いくらなんでも設備再稼働の方法が適当すぎ。しかし私も一応 IT 系の仕事に従事しているものとして、再起動で症状改善という実例を何度も目にしているだけに不本意ながら納得不可避に追い込まれた次第です。
納得不可避です、ね、
山岡さんいつもついてきますね、こう本質的なところをね、すごいですね。ということで確かに前田直樹さんおっしゃる通り、30年目のダイハード、うんうんうん、と言ってもまあ確かに過言ではないですね。
いろんな変化があるわけですね、同じ題材ね、うんうんうん、やってても。いや、
なんかこの変化の対比を見るだけで、ああ、なんか30年経ったんだなって思う
んだよ。経ったんだなってことだね。うんうんうん、ビル火災の方法もね、はいはいはい、結構面白くて、うんうん、消火設備めっちゃ整ってるわけですよ。うんうん、なので水で燃えるという、最初に火災報知器を作動させた後、うんうん、スプリンクラーバシャーってやることによって火災が起きるという。
火災起こさせる。
火災起こさせる。
犯人側が。
うん。あの、そういうなんか粉末状の化学物質を撒き、これは水に反応して発火するという。そうそうそうそう、
ああ、なるほど。
だから消火しようとすればするほどなおさら燃えるっていう。そう。
なんかああいうのあるらしいです
よ、ね。あ、あるんだ。
なんかこう爆発しちゃう感じに近い感じで。
そうそうそう、そう、う
ん。水をかけると発火しちゃうっていうやつですね。なんかそういう化学的なものを扱うところで、そういうのを扱ってるところは、もし何かバッて火が起きた時も水をかけるなっていう大騒ぎになるっていうのあるらしいので。
お
あれ面白かったですね。
確かにね。発熱するっていうの分かりますからね、水でっていうの反応して。あそこよくできてんなっていう。
確かに。
攻め方が面白いっていう。
逃げ場がない感じが。
まあ、ただ助けるべき人も全然あのいないんで、うん、要は居住スペース空いてないから、
う
ん、
そうそうそう、
あの家族しかいないんですよ、うん、で
だから本当はねいないと思ってたからね、犯人もね、
あ、そうですね、うん、だから僕はあのそのスカイスクレーパーの予告編を見た時にね、パパ飛びまーすってこう飛んでるじゃないですか、何なんだろうこのシーンって思ってたけど、あれは逆にタワーの外にいたドウェイン・ジョンソンがタワーの中に入るってシーンなんですよ ね、そこがもうダイハードと全然違うっていう、うん、自分から進んで困難な道に行くっていうね。
そうそう。
あ、そんなシーンだったんだと思って、うん、ちょっとそこ僕面白いなと思いましたね。
なんならあの高いさ、クレーンみたいなやつのエレベーター乗れないから、階段とかでもなく、外の中、外壁のなんかね、こう、あの柵みたいになってるから、それをよじ登ってるんで、って、あの高さ、みたいな。
しかもね、一応義足なんですよ。
すごいな、ドウェイン・ジョンソン。
でもその後エレベーター動いてましたけどね。
そうそう、来たもんね。
そう、敵は開けれるからね、うんうん。
ザ・ウォーク的な恐怖感はないですよ、やっぱり。うん、
あのドウェイン・ジョンソン。高さ恐怖はもう全くないっていう。
ありましたよ。結構多分、高さきつい人はね、たくさんそういうシーンがあるわけじゃないけど、ポイントポイントで、ヒューってなるとこう、ウォッて、俺でもなったから、
お、
結構やばい人はやばい気がする。
玉ヒュン演出。
うん、
ドウェイン・ジョンソン自身もなんか、何でもできるオラオラキャラじゃなく、引退した後のパパなので、結構高いとこも一回躊躇したりとか、結構いちいちしてるので、そこでこう緊迫感は出ますよね。まあでも絶対平気なんですけど。
僕はあのその前にね、元同僚
ベンさん。
ベンさんがいい顔して最初近づいてくる。
完全に裏が。
そうそうそう。まあ裏切る人なんですけど、その後の対決とかすごい好きだったですね、あれ。
部屋の中
の。部屋の中の。
あ、はいはいはい。 まさに肉弾戦みたいな、
うんうん、本当にあのドウェイン・ジョンソンはあの傷つけずにドウェイン・ジョンソンが富豪から受け取ったね施設の
いろんなこうセキュリティを司る
タブレット、ね、
タブレットっていう、う
ん、まあまあそれもどうかと思うんだけどそれを悪党集団は盗めば誰にもねこう被害を別にこう与えるつもりはなかったっちゃなかったんですけど、うんうん、ドウェイン・ジョンソンそれ盗まれたみたいなシーンあったと思ったら、うん、上着とか普通に別の場所に入れてて、うん、あれ俺奪えてなかったんだみたいな、うん、奪えてなかったってことはじゃあ俺こいつ殺して奪わなきゃいけないんだっていう友達なんだけど、
う
ん、まあでもやるしかないっていうところから、うん、だからお互いにね本当は戦いたくないんだけど、うん、まあ戦わざるを得ないみたいな感じが、うん、俺の中でちょっと熱い感じがありました、ね、
任務遂行のために
ね、うん、そうそうそうそう、あー奪わせてあげれてればよかったのかも、
ちゃんとカバンに入れるとこまでチェックしとけば、
ね、
うん、
だけど、
ま
あ、一応ね家族いるから、
そうそうそう、
このルートじゃないと助けられない
助けられないよね、うん、
っていうね、
確かになんでバッグに入れてないんだみたいなこと言ってましたもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうですね、
だから同僚はただ利用だけさせてほしかった、
そうそうそうそう、う
ん、別にねドイン・ジョンソン一家はもうどうかはしたくないっていう、うん、このなんかとこがね、
そうそうそうっていう流れから発展していくっていうのはね、うん、なんかすごくドラマの作り方としてねどっちも応援できるというか、
うん、一応あの最初のオープニングであったもともと FBI の救出作戦チームみたいなので二人が働いてて犯人を撃つか撃たないかっていう判断で、もう一人の同僚の人は撃てって言っててドウェイン・ジョンソンがいや撃たずにもうちょっと様子を見るっていう判断をしたら犯人の人が爆弾持ってて爆発してっていうその判断違いみたいなのでその後その人生がちょっと
そうなんですよね、
うん、悪くなっちゃったみたいなのとか背景ありつつなんでちょっとあの人を責めきれないんですよ、
そうそうなんですよ、だからその辺ちゃんと描くってこういうねタイプのやつなかなかないよ ね、
なかなかないよね、
割と軽い感じのあれかなっていうわけでもなく、そうそうそう
でドウェイン・ジョンソンはあの体の一部を失ったけれども、うん、結果的にはね家族も得てどっちかというと幸せなルートを歩んでる、うん、でももう一個はね顔はちょっとやけどしたかなぐらい
だけど、
まあ思うような人生は歩めなかったっていう方の、まあ、そういう対比もあって、うん、
でもそこのねさっき言ったポイントでは本当の正しい選択はこっちだったのにみたいなのがちょっとあったりとかするっていうのがなんか肝になるっていうかね、
うんうん、そうなんだよね
人間ドラマもありつつ、
うん、だから俺本当は生きてましたで後半出てきても俺は許すって思ってたよ
あなるほど、うんなるほどね、
うん、なんかベンがまあ内心心からドウェイン・ジョンソンの味方じゃないんだろうなとか、
うん、
あとはこのビルのオーナーの人の直属の部下みたいな人の一人、この人完全に怪しいなとか、
うん、
なんかもうそういう一つ一つが本当に分かりやすくて、でしかもちゃんと思った通りになっていくから本当に安心して見れましたね、うん、なんか予想外の展開はなくて、
そうそう、だからベタをちゃんとやりきったっていう、
そのすがすがしい、
そういうところはちゃんと挑むっていうのはやっぱ意外と難しいですから、
うん、なんか最近なかったよなみたいな感じ、
特に題材的にね、なんとかのパクリとかになりそうな題材なんで、
うん、
そこを絶妙に避けつつあのエンターテインメントとして普通に楽しめる作品に仕上げたってとこだけでも、うん、俺結構この時代に生まれた作品としてはだいぶ価値あるんじゃないかなっていう、
そうだね、
実はこの人が裏切り者でっていうそういうのはいらないみたいな、うん、やり方でしたもんね、全員怪しい顔してるっていう最初から昔の時代劇みたいな感じ
あのさっきの施設紹介でそれまで使ってんのとかなんか、うん、その辺ですごい面白かったのを聞きたいんですけど、
ああ僕はやっぱねザ・パールの、
うん、
要はフジテレビの球体みたいなのあるんですよ、うん、上に
一番上に
一番上にね、うん、そこでねマジ何のためにこれあんだろうって思うんだけど
中に何があるか公開されて
なく
て、
そうそうそう、であのそこにねドウェイン・ジョンソンが招待されて、うん、実はこういう感じなんですよっつったら、まあ全面的にねあのモニターみたいになっててその球体がなんかパネルみたいなもう地面からニョキニョキ出てきて、うん、でかつこの球体全体も、まあ、何かが映るようになってると、
うん、
この周りにはカメラとかついてて、うん、要はあの周りの景色を投影して、うん、つまりこう自分が宙に浮いてるかのようなものすごい高いとこに、うん、その状態でいるみたいなのを疑似体験できるような、うん、うわこうは足元消えたみたいな、うん、あこれは金持ちやりそうだなみたいな
安全だけどそういうことができるみたいな、
そうそうそうそ
う、
これはね、うん、そうだ障害物何もなく景色を堪能できるみたいな、いやこれ面白いなって、もうただその施設紹介だけで面白い、
床から謎の板がいっぱい出てきて、
そうそうそうそう、
あ
でそのね床からいっぱいいっぱい出てくる謎の板みたいのもね、まあそこに一個一個ね映像を映せるんで、敵とのね戦うシーンになったらさ、例えばよくさ鏡張りの部屋とかでさ、
うんうん、
自分も相手もいろんなとこに映っててさ相手の場所が分かんないみたいなんじゃん、
あ
それを映像でやってるっていう感じで、
うん、
まあ、それも生かしたねアクションとかしたりね、
うん、
あとやっぱ最近なかったね殺す前の捨て台詞的な展開とかもちゃんとあったりしてなんかね面白かったですよ僕は
、うん、あの遊園地にある鏡張りの迷路みたいな
そうそうそう
ね誰がどこにいるかわからないっていう、まあ、あれやった時に味方もどこにいるかわかんないじゃないかっていう
まあね、
うん、大混乱が起きるっていう、う
ん、だからもうみんなで大混乱しながら銃撃戦するっていう
危ないな
危ないよねドウェイン・ジョンソンはなんかわかんないけどそれをもう利用するぐらい、
うん、
もう
強すぎ
もう達観したい立場にいるっていうあのシーン好きでしたね、
うんうん、でも施設設備がこう生きてくるのっていいですよね、うん、
いいですね、
うん、あとだからあの結構高いだけじゃなくて高さがいるってことは広いから、うん、高いところに自然公園みたいなのを、ね、入れれるっていう、う
ん、そうなんだよねものすごい超吹き抜けみたいなところで、うんうんなんですか大丈夫なんですかあんな建物に木とか生えてて
それはまあ
すごい高い位置から滝が流れて
る、
ね、滝ありましたね
いいな
そうそうビルの中じゃない感じ
俺はでもあのここであの入居を決めました
なるほどねいやこれは売りになるなと思って
すごい
これ一番売りだな
これだったら家出なくてもなんか、
うん、あの
自然あのちゃんと光合成してる植物との息吸えるなっていう
だからちゃんと住みたい感を出してるよね、
う
ん、
いやもう、う
ん、本当に
住みますよ、う
ん、あとはあの山岡さんが言ってる絶対にこの部屋から出ないでござるのはあのペットハウスですね
、はい、
作った人、うん、社長が住む用の多分部屋だと思うんですけど、うん、なぜかあそこだけ独立してるんですよシステムが、
うん、
だからあの敵にハッキングされてパール自体をいろいろ操られるようになっちゃったけどあの部屋だけは独立してるから扉が開かないっていう、
うんうん、だ本当パニックルームです
パニックルーム
そこでパニックルームが始まるんだ、
はい、それをドウェイン・ジョンソンに開けろって命令されるっていうと、う
ん、でパニックルームなんですけどね要は敵が何か奪いたいものがあるわけですよ、うんまあ、でもまあそれはマクガフィンみたいなもんですからね、
うんうん
まあ、重要なデータの入った何ですかあれは USB みたいな
的な
的なの原本みたいな、
うん、
そうそう
見た目だけちょっとかっこよくしたみたいな、
うん、
中華風のなんか
そうそうそう、うんまあでもね確かにねそういうとこいろいろハッキングできる、ね、人たちがいるってことですからなんかまあクラウド上とかも安心できないし、
うん、
しょうがないのかな
そのなんかビルのハッキングとかをしたいのは なんでハッキングしたいんですよ
だからまあ自分たちがマネーロンダリングしてる証拠みたいのを
あ
の抑えられちゃってるからそれだけあの
うまいしたいみたいな
そうそういうことなんですよね、うん、
あシステムの中に消火のあの機能とかが全部入ってるのでそれを止めて火つけて燃やしたら燃えるから大事なものは持って逃げるだろうっていうだから富豪があの USB 的なのを持って逃げるだろうっていうことで
パニックルームから出す、
うん、そう
自ら出させるために
北風と太陽みたいなことですよね、
うん、
服脱がせるために強く吹くみたいな、うん、逆効果みたいなそういう感じですね
意外と出なかったと
より出ないっていう
そういうことなのか
そういうこと
あとやっぱ義足なんですけど、うん、やっぱそういうのって設定だけ用意してほとんど意味ないっていうのはよくあると思うんですよね、
うんうん、
でもね義足めっちゃ使うんですよねやっぱその先ほどねガムテープを貼ってって言ってましたけど、うんうん、なぜかこうタワーのすごい高いところでね、
うん、
外からこう回り込んでね、うん、その風力
発電のこう、うん、
タービンみたいなところに ね,
回ってるところね
行かなきゃいけないみたいなそこに行かなきゃいけない理由ももうとんでもないんだけどなんでそんなところにそんな機能があるんだみたいなね
要はさっきのパニックルームを開けるのは、うん、あそこにあるスイッチを本当の大元みたいなやつやれば開くっていう
なんでそこにあんだよって
それ自体をドウェイン・ジョンソンもちゃんと突っ込んでたからふざけねなんでだよみたいなだからもうそう俺らも許してるって
そう
本当だよね
そう本当だよ
っていうのね、うん、やりながらこうやってる時にね、なんか腰かなんかでこうね、
うん、
一応命綱とかやって渡るんですけど、うん、まあ落下する的なね、ハプニングがあった時にね、うん、こうスルスルって言ってね、自分のこう義足の方のね、足に縄がプッて引っかかって、うん、そのままぶら下がっちゃうみたいな。
うんうん
まあ普通だったらピンチなんだけどね、
うん、
ここ外れちゃった後この義足掴めばあの俺助かるみたいな、
うん、
なんかそういうのとかパニックルームドア閉まっちゃう閉まっちゃうやばい義足はめれば
そうそう
そうみたいな
普通義足ペシャンコになるんじゃねえかなって思ったけどなんか鋼鉄かなんかでできてるでしょ
う
ねきっとね
やっぱドウェイン・ジョンソン支えてぐらいだから
そうですね
敵を殴るとかでも使えるしね
大活躍
強いんですよ、うん、
あとやっぱそのシーンだとね、
はいはい、
粘着テープ、
うん、
本当にね高いところで命綱あるけどもスベスベだから、
うん、
そんなの命綱だけ行 けないからって手にねぐるぐるぐるってテープね裏返してペロンってやってこうあのゴミとか取ったりするでしょ、はい、あれここつけてあれでペタペタペタってやるっていうこの扱い方マジかっていう。
そう。もうおバカなことにおバカなのを重ねてるっていう。
ちょっとね、そこまで言ったらもう拍手みたいな。
拍手だよ。いや、もうここまでやったら拍手ですよ。
ね
え。ゴーストプロトコルの時はトム・クルーズはちゃんと最新の手袋みたいな。そう、
うん、本当のね、最新のね。
つく外れるがちゃんとできるやつなんだけど、ね、もうつくしかないはずの粘着テープをバーンって。バリッ。
これぐらいいけるかなってちょっとやってたりしない
練習。
いけるわけないんだけどね。
そう。でもあの、ファンの中に入る時も、最初入るときはそう数えてるんですよ、うんうん、タイミングを測って、うんうん、今だってやるんだけど、うんうん、出るときは急がなきゃいけなくて全然見てないっていう、そうそう、ファンを見てバーンって出ちゃって、うん、でもいけるっていう、
そのなんか謎スイッチをしたら回転急に早まったみたいな。
そうダメじゃん。面白かった。
いいね。俺だこういうの実は見たかったのかもしれないなって。うん、あと再起動問題もね。
あ再起動問
題。それ再起動誰がやる？
再起動奥さんがねやるんですけど。
でもそれもちゃんと振りがあるんですよ、
ね。そう、うん、振りもって適当なんだよね。
そう。う
ん、スマホはあのなんか壊れちゃったから、うんうん、直してくんない？あの今から出勤しようっていうところの旦那さんになんか言うんだけど、うん、再起動するだけなんだよね、うん、で治るんですよ、うん、なんで頼んだのか本当に分からないんだけど、
うんうん、だ旦那も再起動しときゃ治るよって、うん、でも再起動ちょっとよく分からない再起動やっといてみたいな雰囲気だったから、
うん、ちょっと機械音痴
機械音痴みたいなんで、うん、再起動ぐらいやれよぐらいな
本当本当ね本当やれよぐらいそう
電源切って電源入れ直すだけみたいな、うん、
でも奥さん元軍員さんなんだから機械は
そうだよね
とかちょっと思っちゃうけどまあまあまあ
とりあえず振りがあるってだけで、
うんうん、こういう映画はね
優秀ですよとりあえず、うん、ないの
再起動するのが効くかもしれないっていう振りがもうあって
で先ほど言ってたねあの万能タブレット、うん、これをね手に入れまして、うん、ああもういろいろやってもあ消火活動始まんない消火活動始まんないあどうしよう
再起動する
再起動だ再起動したらんーでもね蘇ったかのようにねタワーがねプシューっつって消火活動始まってね、うん、チンカーですよね、
うん、どうしたのって聞かれた奥さんが再起動したのよ
いやもういいよね
言うっていう、
なんかさ
言ってたもんねって
そうそう俺やっぱあの再起動のこととかやっぱ忘れてて最初の頃さらってやってるからあーってなって
さらってやってるあれ不自然だった
けどなんかこう、うん、まあ不自然なんだけど忘れててドウェイン・ジョンソンが頑張ってるのをずっと見続けてるから
そうそうそう
あーってなってでその一気にねさウィーンってなって消化してっていうのになんかもうすんごいカタルシスを感じたというか
感じましたね
なんかやってることはええなんだけどカタルシスのなんかその歓喜のつけ方がいいっていうか、
でなんかまあその奥さんとね一緒にいる警察官とかね、本当ダイハードですよね。
そうそうあの何もできないから外で見守るしかないみたいな。そうそうそう
この役いるって本当ダイハードちょっとね、
そうダイハード
オマージュしてます感しかないっていうね。別にいらなかったなっていう。
ねま、最後ドイン・ジョンソンがあの降りてきた後に奥さんたちと会わせてあげるのはやってましたけど、うんうん、でもあのシーンもなんかロッキーの最後みたいな奥さんを探してるんだけど、うん、取材陣とかが来て、うん、なかなか
奥エイドリアンみたいな、ね、
すごいスローになったりとかして、
うん、わーって、うん、
だからもうねやっぱり生中継とかされてるわけですよニュースで、うん、だからもう壁伝いにね歩くねドイン・ジョンソンとかってねそう興奮してるわけですよもう視聴者
たちが応援して
そうあれよかったよあれよかったよねなんか外にの巨大画面があって生中継テレビ映してて、うん、周りに人だかりがいてまあ矢島とかが、はい、あの見てるこっちの観客と一緒に盛り上がってイエーイとか、うん、やったーとか目の前でもやっててなんかこのあ自然になんか盛り上がっていいなって感じがすごいですねっていうか
そうっていう展開やってるのにねこの警察の内部ではねあドウェイン・ジョンソンがこれの首謀者なんじゃないかみたいな疑ってるやつもいてそうそうそうお前うっせえよみたいなそういう話じゃねえんだよこれって
随所結構嬉しいな面白いなみたいなの多いです、ね、
いや本当、うん、すごいハードル下げていったら
あそうそうそう
思いの方がよくできてた、
うん、そうそうそう
面白かったなって思いながら帰りましたもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
本当にやっぱ直前がメグだったからっていうのも本当に大きいと思うんです
よ、うん、比較対象が、
うん、ドウェイン・ジョンソンとやっぱねジェイソン・ステイサムやっぱ2人で最近ワンセットみたいなとこもちょっとあるじゃないですか、うん、なんかスピンオフ映画とかもやるんでしょ
そう、うん、楽しみです、うん、ワイルドスピードの
はい、
う
ん、って考えるとやっぱりちょっとそこは比べざるを得ない、うん、同じようなジャンルで筋肉俳優みたいので、うん、主演張れる人っていうのもなかなかもういないですから若手で、うん、っていう中でやっぱりちょっと比べちゃうとこあるけどどっちかというとこっちが見たかったな俺は感じはしましたね、うんうんうん、でも あで最後チンハンでしたっけ、うん、富豪のね人がね、うん、まあ火災で燃えちゃったんですよタワーが、うん、じゃあこれからどうするんだ、また建て直すよって言うんですよ、うんうん、そうですよねっていう、うん、これ大事ですよっていうこの精神、もう失ったものはいやもう一回作るんだ、もう一回やればいいんだって、これやっぱね、うん、人間のね根源的なねパワーですよ、うんうん、そういうとこだぞ、うん、めぐ
あまりだなし
ということでね、これこそ俺僕はファミリー映画としてね、うん、あの見ていただければいいんじゃないかなと思いますんで、
いやだから続編なんかやらないかなと思う、
あだから本当にダイハードの後継としてなんか、ね、うん、2、3ぐらいでガタガタこう、
そ
う、
ほんじゃ、ほんじゃ今度やっぱり飛行場ですか
飛行場
みたいな、わかんないけど、あ
見たいっちゃ見たいかもしれないですね、ただタイトルが付けられんのかなっていう ね、
そうね、
楽しみですということでスカイスクリーパーありがとうございました、皆さんも見てくださいということで、次回ですねルーレット、なんか最近は僕あの信用しなくなりまして、なんか出目が偏ってるんじゃないかなって気がするんで、あの今更アナログな方法であのサイコロに変えます、おうというわけでで、一枠話題作ですね、話題作は日日これ後日、
はいはいはい、
ね、キキキリンさんの、まあ、遺作の一つです、うん、そしてこたつが止められるか俺たちを、白石和也の新作です、おまけさん、
おまけはルイスと不思議の時計です、なんとファンタジーなのにイーライロスが監督という、
おお、はい、畑さん、
バーバラと心の巨人、ハリーポッターの監督の人が制作をしてるみたいですね、
へえ、うん、はい、だんだん、
前作見てないですけどスカイライン奪還を入れます、お、うん、なんか面白そうなんで、
はい、マリペ
と日日これ後日で元茶道部員として、
おお河原さんがアンダーザシルバーレイク、イットフォローズの監督の最新作ですということで、この7つの中からサイコロを振っていきます、いきます、はい、5、はい、ということで、
マジか、
5番、スカイライン奪還スカイライン奪還を皆さんで見ていきましょう そろそろお別れの時間となりました、告知お願いします、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです、10月27日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します、まもなく締め切り、10月14日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください、各コーナーの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください、次回のミニお題トークで募集するテーマは映画のパンフレット、新作映画を語り合う急げ映画館ではスカイライン奪還を扱います、リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでデビルズメタルを鑑賞していきます、メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です、ツイッターのダイレクトメッセージも受け付けております、アカウント名は@映画_ファン_ラジオです、皆さんの感想などお待ちしております、
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますとツイッターですね、こちら感想拾えますのでぜひご利用ください、次回締め切りが10月の19日でございます、こちらブログにも、締め切りってカテゴリーと書いておきますのでぜひ、ご覧ください、お待ちしております、それでは皆様今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう、お会いいたい私こたつと
おまけと
マリと
ハタとタンタンでした、
またねー。